ス街と
老害の
ボードゲーム概論。
はい、どうも、編集担当のひろしです。
ナイス街の小林です。
関西の老害ボードゲーマーイカです。
ということで、今回も本物の老害をお招きしてお届けするボードゲーム概論です。
いや、そこまでじゃないっすからね。僕言ってますけど大丈夫やと思いたいんですけど、どうなんですかね。
大丈夫、大丈夫です。大丈夫。
老害に関しては、その客観的意見が基本になりますからね。
大丈夫。大丈夫です。
前回から、前回じゃない。なんか、いっぱい出てます。
はい。
頑張ります。
と、小林さんが必死でフォローする、老害のイカさんなわけですけども、はい。まあ、今日はですね、なんだろう、3回目ぐらいになるんですかね。こう、あるニュースですね、に対して、
はい。
ボードゲームでそれを解決していこうっていう、そう。
なるほど。
そういう企画があるんですけども、まあ、それをですね、やってみようということで、今回取り上げるニュースというのはこちら。キングはどっちだ？米ファーストフードに王室激怒、ベルギー。米ファーストフード大手バーガーキングは最近、ベルギーのフィリップ国王と対比し、どっちがキングかな、と問う広告をインターネット上に掲載し、ベルギー王室を激怒させている。王室は27日、国王のイメージを利用するには許可が必要だ。この特殊な件に関し、王室は何も聞いていないし、商業目的なのは明白で許可することもない、と強い不快感を表明した。広告では左にフィリップ国王、右にバーガーキングと表示し、どちらか選ぶよう促している。フィリップ国王を選ぶといいのか、この男はポテトフライを作れない、と問いかけてくる。というニュースがあったわけなんですよ。
いや、このニュース、すごいですね。バーガーキングがすごい。
こういう広告って、まあ、比較広告とかもそうですけども、
はい、
広告、お行儀のいい広告ばっかりを求める人って世の中にはいるじゃないですか。
はい。
僕はそういう人ってつまんないなと思うので、僕は割とこの広告ね、好きなんですよ。
そう。あれね、某コカ、コカじゃない、コーラメーカー2社がね、はい、めっちゃ戦ってたりしますよね。
そうそう、昔ね、セガ、っていうゲーム会社があって、まあ、今でもあります。あ、セガさんになっちゃったから、はい、セガっていうゲーム会社ないんですけども。
はい。
が、こう、ニンテンドーとですね、こう競争してた時に、セガダズニンテンドーンとっていう、セガはニンテンドーのやらないことをするぜっていう、比較広告を出して、メガドライブがそれで、まあ、それで売れたってわけじゃないですけど、メガドライブの初期のそういう名広告があったりとか、まあ、メガドライブじゃなくてジェネシスなんですけども、とかっていうことがあったりとかして、なんかそういう、やる気のある広告っていいじゃないですか。はい、
めっちゃいいっすね。ね、
若手が生きてるのを生臭く見るみたいな感じで。
いや、あ、まあ、ね、ちょっと、ニンテンドーとセガはね、まあ、差が、売り上げ的な差はね、あったんでね。ファンからするとね、セガのゲームは世界一ってなるんですけど。
まあ、チャレンジャーがその、キングに対して挑戦するっていう構図である限りは、そういう比較広告も、はい、まあ、頑張れよっていうふうに、思うし、そこで、ね、その、王者の方が腹立ったりとかすると本当かっこ悪いよなっていう風になっちゃうんで、まあ、応用に受け止めるしかないっていう状況になるんで、まあ、それは当然、あまり問題になることはないかと思うんですけども。
はい。
まあ、ただ今回の件に関して言うと、フィリップ国王は本当にポテトフライを作れないのかっていう一点に、僕は興味がいきますね。
いや、めっちゃうまいですよね、これね。うん。すっごいウィットに飛んでるというか、まあ、ジョークとしてはかなりレベル高いと思うんですけど、まあ、けど、フィリップ国王をそのまま使ってるってことですよね、これ多分。
そうでしょうね、言い訳が聞かないぐらいにご本人なんでしょうね。
これは、ねえ、これはやばい、やばいというか、日本がね、その辺を厳しいのか、それとも、わあ、なんていうんですかね、どうなんですかね、これ。厳しい、比較広告は禁止されてるんでしたっけ、自主規制かわかんないんですけど、まあしないじゃないですか。まあ、
詳しくはないですけど、確か禁止はされていなかったかと思う。日本の国民はあまりそういう CM を好まないというふうに、言われてますよね。まあ、なのでやらないと、そのやった結果、
はい、
やった方がこう印象が悪くなってしまうので、であれば広告として意味がない。っていうことでやらないんだというふうに僕は理解してますが、 まあ、でもこの CM が日本にそのままじゃあ持ってこられた場合どうなるかって、やっぱりちょっと、おいおいっていう風な気にはなりますね、今。相手の立場になって考えてみた瞬間に。まあ、その、まあ、
この、
ね、
まあね、まあ、今最近ね、ご結婚で湧いてある感じのね、ところの話になってきたりするじゃないですか、多分。
うん、ね、海の国王とかだったら別に比較しても、まあいいかなってなると思うんですけども。
日本人がフィリップ国王が、まあ遠い存在なので。う
ん、まあ他人事ですからね。
まあ他人事と言っちゃえるぐらい、日本は海外のことに疎い傾向にあるので、本当ならね、すごいことをやってるはずなんですよ、これ多分。
うん、まあ、バーガーキングもね、すごいですよね。その、まさにそのキングであるという自覚がなければ、こんなことはなかなか言えないわけですよね。
そうですね、こう。いや、そのバーガーキングのワッパーっていうのを食ったことがあれば、
うん。
まあ、ハンバーガーの王様って言ってもいいぐらいの大きさありますからね。
ああ、まあ、あれはでかいですね。
うん、手のひら開けたぐらいの大きさありますからね。
顎関節症殺しですよね。
そうですよ。顎、そうでね、顎破壊兵器ですよ、こんなの。
なんですけどね、アプリとか入れると、はい、こう、クーポンがですね、常にこう、いろんな種類のクーポンがあって、こう、とにかくお得に食べられるっていうやつなんですけども、もう、とかくですね、フィッシュバーガー2つとかなんか2つセットで、ジャパネットが行きに行くみたいな、そんな感じのクーポンが多いことで有名なバーガーキングですからね。
カメラだったらもう一台カメラいらんからみたいな。
そう。体重がダブルサイズになっちまうよみたいな、そういう、キー感もあったりしますけれども、
はい、
割とね、好きなフランチャイズですね。うん、そう、一回その日本撤退した後でまた戻ってきてくれたっていうところもね、割とその心情的には応援したいっていうところはありますね。
まあ、バーガーキングすごい広がってきてますからね。
そう。そうなんですよ。
そうですよ。うちの近所にも田舎なのにあります。
ああ、なんでしょうね。すごい、出資頑張ってはるんですかね。マクドナルドが弱ってる間に行けってやつですかね。ほら今じゃ攻め込めっていう、エリアマジョリティが始まってるんやと思うんですよ、多分。
うん。まあね、やっぱりその、マクドナルド自体が高級路線にシフトしようっていうことで、同じ路線になったらば、それは攻めようもありますよね。
そうですね。まあ、バーガーキングは、大きさ路線というか、うん、
パワーゲームに持ち込むタイプですよね。
そうですね。もう、なんか、移動は遅いけど、一発がでかい戦車みたいな感じですね。
という、まあ、そういうニュースなんですけれども、まあ、はい、今回の趣旨としては、まあ、ということがありまして、で、まあですね、まあ、ここで一つのコンフリクトがですね、衝突が起こってるわけではないですか。そのバーガーキングというものと、ベルギー王室というものと。で、そこで、じゃあ、この衝突を、ボードゲームっていうものを通して、なんとか緩和することができないかなっていうふうに、僕らはその心を痛めてる僕らはやっぱりこう思うわけですよ。
そうですね。喧嘩はね、仲裁しないです
ね。喧嘩はやめてって。これがあればっていう何か提案が僕らにできることはないかと考え続けてるわけですね。
ボードゲームやってる僕たちだからこそできることがあるんじゃないかと。
そう。じゃあ、一体どんなボードゲームを提案すれば、彼ら、あるいはまあそのどちらか一方に納得してもらうことができるかと。
はい。
いう話ですが、はい、じゃあ、今回僕から、一応じゃあこうしたらいいんじゃないかなっていうのを提案させていただこうと思うんですが。
お願いします。
はい。ですね、今回その、ベルギー王室としては、まあそもそもこういう比較をされるってこと自体がたまらんと、許せんと。まあ腹に据えかねてるというふうに思うんですよ。
はい。
まあたかがこんなバーガーキングなんぞとっていうふうな気持ちもあるのかなとは思うんですけども。
ね、でかいだけのバーガーと。
でもね、バーガーキングはね、オニオンフライが美味しいので僕は非常に好きなんですけども。オニオンリングがね。
わかります。
好きですけど
ね。すげえわかります。
で、それで、今回じゃあ何を持ち出そうかというと、ダイナスティというですね、これは去年のゲームになるんですかね。まあ去年確か割とモテはやされたっていうとなんか言い方があれですけども、ゲームで。で、
うん、
僕実は持ってなくて遊ばせてもらっただけなんで、あんまりよく理解というか、ね、 遊び尽くしたりとかしてるわけじゃないんですけども、ただその一回遊んだだけでも、まさに今の状況にぴったり合うゲームだなと思いまして、で、このゲームはどういうゲームかというと、まあ、そのヨーロッパを舞台にして、まあ、エリアマジョリティ要素があったりとかするっていうゲームなんですけども、今いきなりぼんやりしちゃったんですけども。はい、一番特徴的な部分があって、ここにですね、その、まあ、王子と王女みたいな要素があって、で、そこに人を配置したときに、ここで、その結婚したと、王室同士がこう結婚しましたよっていう風になるんですね。で、それで、まあ、その男性の方と、まあ、結婚すると、より効果が強かったりとかっていうことがあるんですけども、ただ、そこでその結婚することによって、その地域でのエリアマジョリティを取るっていう、ラウンドごとの得点を取るっていう、その益を得るために、こう、あえて、いや、しょうがないね。ここは立場的には弱いけども、こう女性の立場でこう、結婚しておくかみたいな、そういう選択を迫られたりとかするわけなんですよ。で、そのやっぱりその、ヨーロッパの王族っていうと、そういうふうにこう、いろんな婚姻関係がこう複雑に絡み合ってるっていうのは、まあちょっとでも、ね、世界史をやったことがあれば、皆さんご存知じゃないですか。まあ、そもそも王族っていうのはそういうこう、選択と、生き延びるためにこう、じゃあどことくっついたらいいのだろうかとかみたいな選択をこう、続けてきたからこそ今でもついてるんじゃないのっていうことをですね、これをやって思い直してほしいなと。ここで、じゃあそのバーガーキングと、ベルギー王国王室とですね、がこう比較されて、じゃあベルギー王室の方だよねっていうふうに言ってもらえるような王室になることを目指した方がいいんじゃないかと。つまり、フィリップ国王が出てきて、じゃあみんなに、僕のお得意のフライドポテトをご馳走しちゃおうかなみたいな、そういうぐらいの軽さがあった方がいいんじゃないのかななんていう風なですね、そういうこう21世紀のあるべき王室の姿っていうのはこのゲームを通して見えてくるんじゃないかということで、僕はこのダイナスティっていうのをぜひベルギー王室にお届けしてほしいなとメーカーの方にですね、思います。
なるほど。
いいですね。
はい。
いやあれですね、ダイナスティは結婚システムがすごい面白いですよね。
そうそう。まあ、言うほど結婚っていうゲームじゃないところはまた思ったより良かったですね。普通に、そう、結婚するのがメインのゲームってほどではないんですけども、ただその結婚っていう要素がないとこのゲームはやっぱり成り立たないっていうぐらいの絶妙の重さですね、そのゲームの中におけるウェイトで。
結婚という選択肢を選ぶと、まあまあ得するっていう感じがいいですよね。
そうそうそう。で、確かに両方とも結婚した方も求婚された方も一応得にはなるんですよね。
そうです、はい、なんかもらえたと思います。サイコロ触れたと思います。
そうっていうあたりがこう、はい、一方的にお互いにそうっていう点からもこうさっきのねベルギー王室もじゃあいっそバーガーキングとなんかこうもうちょっとリレーションシップを深めるのもいいんじゃないのかなみたいな発想に行ってもいいんじゃないかと、お互いにプラスになるようなね、そういう解決策があるんじゃないかなっていうふうに、
はい、
ね、思うけど、さすがですね、ナイスなフォローですね。
ああ、よかった。間に合った。間に合った。
ということで、ダイナスティがおすすめだったんですけども、はい、じゃあ続いて、小林さんことナイスガイにおすすめを入れていただきたいんですけども。
すごく今、大人な解決策がですね、提示されたところで、ちょっと恐縮なんですが、まあ、今回の話はですね、まあ、バーガーキングが、まあ、その、王族の、やっぱりこう、ゲームバリューに乗っかろうとした、で、まあ、王族側はちょっと、いや、やめてくれよっていう話になっちゃったと思うんですけど、まあ、そもそもやっぱりネームバリューがあるから、ね、素晴らしいっていうやっぱりイメージを、があるから、それを大事にしたいから、まあ、ちょっと揉めちゃったのかなと思うんですね。
うんうん。
つまりもう、最初からネームバリューがガタガタだったら、こんなことにならなかったと思うんですよ。
ほう。
ボードゲーム界には、やっぱりこう、嫌われ者、こう、嫌な奴らもいっぱいいるわけで。
うん。
しかもですね、嫌な奴らのロイヤルファミリーもですね、いるわけですよ。せっかくなら、それをですね、ぜひ、王族の皆さんにやっていただきたいと。そんなわけで、ゴキブリ、ポーカー、ロイヤルをですね、ぜひやっていただきたいと。
ね、そうですよね。ゴキブリ、サラダだったりとか、まあ、いろいろゴキブリシリーズってありますけども、はい、ゴキブリ人気っていうのは本当にボードゲーム界の、こう、七不思議のうちの一つですよね。
確かに。
ボードゲームカフェとか賑わってますけど、ちょっと出すのためらいますからね。
でも大体必ずと言ってもいいぐらいありそうな気がしますよね。
まあ置いてありますね。
あれこそあの SNE こと小細工が、なんかこう可愛らしいゴキブリじゃないものにして、リメイクして出したらいいんじゃないかっていう話ですよね。うん、
獣かそう、本当に。
あ、そうそう、あのサンドスターに触れた設定にして、ゴキブリのフレンズとかにして出したら、これは事例に乗りましたね。
何パークなんそれ。何パークなん。あ、なるほど。はい。
いやもう、あれです。せっかくね、バーガーキングがこう乗っかってきて、そこに、ね、対して、こう、ちょっと飲食店で、ね、出しづらい感じのゲームを持ってぜひ、ね、カウンターパンチを決めに行ってほしいわけですよ。
ちなみに、このゲームはどんなゲームなんですか？僕やったことがないんですけれども。
あ、あれです。あの、ゴキブリポーカーってこう、こういうど、あの、嫌な生き物がいるよっていうのは何種類もいて、それを裏向きに捨てて相手に押し付けていくっていうゲームなんですけど、この中にロイヤルって王族のカードが入ってて、
うん。
王冠かぶってるんですね、そのカードが。
各種族にその王冠をかぶった特別なやつが追加になったっていう感じですか？それとも、あの、王族っていうトライブが新たに追加されたっていう、王族っていうスートが追加されたっていうことではなくて、
両方の意味ですね。あの、一応そのゴキブリとかコウモリとかクモとかいて、その中に、その王冠をかぶったカードが追加されてるんですけど、うんうん、ただ、あの、ロイヤルって言って、その宣言して押し付けたりもできるので、で、ロイヤルじゃないよ、みたいな、こう、避け方をしたりも していくので、
うんうん、
だから、まあ、今までまあ、スートが、こう、なんですかね、一方向しかなかったところに、ちょっと、縦軸しかなかったところ、横軸で一種類なんかランクでもないですけど、そういったものが加わったような形で。
ああ。だから、ゴキブリポーカーが、あの、嘘か本とかの二択しかないものを連続でやるゲームですよね。
はい。はい。
で、そのロイヤルになると、もう、その、まあ、もう一パターン、嘘か本とかロイヤルかみたいな。
そうですね。ある意味その感じ。まあ、あの、ロイヤルのゴキブリカードを押し付けられて、はい、ゴキブリだよって言われたら、まあ、あの、ゴキブリであることが正解なんですけど、ロイヤルだよって言って押し付けられる可能性もあるみたいな、そんな。
ああ。
で、それは、あ、ロイヤルなのかな、ロイヤルじゃないのかなって言って、こう、当てに行く。で、まあ、ロイヤルのカードを押し付けられてしまうと、場にちょっと予備のカードが置いてあって、そこからも余分に取らされてしまうんで、ロイヤルは強いんです。
ああ、そう。まあ、パワーカードが増えた。
ああ、カード。まあでも、この強いっていうのは、あの、やっぱ王族って素晴らしいものじゃないですか。もう、来てっていう感じだから今回使えたと思うんですけど、ゴキブリポーカーのロイヤルは来ないでって。やめてって。あの、うちに来ると2倍嫌だっていう、そういうロイヤルなので。
なるほど。
キング同士がこう、ロイヤル嫌だって言って押し付け合うところを僕は見たいです。
なるほど。ということで。小林さんのこの問題を解決するのにおすすめのボードゲームはゴキブリポーカーロイヤルでした。で、まあ、今度はイカさんにおすすめするゲームを教えていただきたいんですけれども。
ですね、やっぱりバーガーキングさんはいきなり何も言わずいきなり国王と一緒に並ぼうとしたわけです。それってね、やっぱりそのしがらみがたくさんあるその王国の中でいきなりそこに行くっていうのは国王だけじゃなく他の人たちもなんかそれはどうなんかなって思うじゃないですか。ここで、あの、僕紹介したゲームは王への誓願っていうゲームなんですけど、これこそもうさっきテーマ言っちゃいますけど、国王に話をしに行くために頑張るゲームですよ
ね。直訴するゲームですね。
直訴するゲームなので、それでまあ、どういうゲームかと言いますと、まあ最初、あの、サイコロを振って、サイコロを、最初、何個やったかな？ 2 個か 3個かな？しか持ってない状態でサイコロを振って、その、置いてあるカードがサイコロの条件に合うと、そのカードを獲得できます。そうすると、サイコロの目を変えたりとか、サイコロの数を増やしたりとかして、どんどん拡大していきます。で、最終的に、女王が獲得されたら、順番、なんていうの、道化師とか、順番にこうあるんですけど、もう上の方だと騎士とかいるんですけどね、その、人たちに会いに行くみたいなフレーバーなんです、ね、
うんうん、
話を、国王に話を通してくれよっていうのを、進化のもの、 たちにどんどん話をつけていくっていうフレーバーのゲームなので、で、最終的に、女王を、を獲得できると、最後、最終決戦もプレイヤーみんなで国王に話をつけに行くっていう。だから、その、王妃を獲得したからといって、王様、国王に話できるわけではない、みたいな感じの、最終的にはサイコロの数、ゴロ目をなんとくれるかっていうゲームなんですよね。
うんうんうん、
これをやっていただくと、あれ？バーガーキング、慌てすぎなんじゃね？ってこうなるわけですよ。
ちゃんと段階を踏めと、
うん、そう、段階を徐々に踏んでいき、周り、その、国王の周りの進化の者どもをどんどん、ね、オニオンリングとか、ね、ワッパーとかでどんどん、ね、心をバーガーキング寄りにしていって、最終的に国王にバーガーキングの宣伝していいですかと、やっとそれで言える。そういう形作りをバーガーキングさんに知ってほしいなということで、僕はこのゲームをお勧めしたいなと思います。
なるほど。
どうでしょう。
いや、確かにね、ワッパーも今、あんなにでっかいのにっていう話がありましたけれども、
はい、
生まれた瞬間からあのサイズだったっていうのは多分ないと思うんですよ。今のものに比べると、こう、もうちょっと小さいものっていうのがあって、まあ、だんだんこう、エスカレーションしてきたんだと思うんですけども、まあ、それもね、まさにこう、段階を踏んで、キングサイズになっていくっていう、その、バーガーキング自体がそういう、こう、歴史を辿ってきたんだぞと。で、あれば、やっぱりその、ちゃんと段階を追って、やらないといけないんじゃないかというようなことを、大江の誓願から学び取ることもできますね。
多分、まあ、将棋で言うと、最初、バーガー風やったわけです。多分バーガーキックは。バーガー強者、バーガー桂馬とかなっていき、最終的にバーガーキングになっていると思うんですよね。
多分
やっぱ、まあ、ちゃいますけど。やっぱ、そんな感じで、成り上がっていく。だから、その、もしかしたら、大江の誓願は、将棋的なフレーバーもあるのかもしれないですね。
なるほど。
このゲーム、その段階踏んでどんどん強くなっていく感覚がすごい、その、自分が強くなってるんじゃなくて話を通していけてるだけなんですけど、その、フレーバーがね、すごいいいゲームなので、僕すごい好きなんですよね。だからもう、バーガーキングさんにはね、ぜひ、このゲーム配ってほしいというぐらいの気持ちです。
ちなみに、配るのは、どの班がおすすめですか？
あ、そこを聞いちゃいます？
うん、やはり、細かいところまで確認しておかないと、そこがあってはいけませんから。
ああ、すぐ、そうやって攻めてきますね。当然僕、古い班の。これ、最初の班じゃないと思うんですけど、その、ちょっと分厚めのタイルやったんですよ、昔。
うん。
多分、今の、小細工さん、グループ SN さんのね、小細工さんが出している、この、獣系の班、からすると、これの一個手前の版僕多分持ってると思うんですけど、それっていうのがその、紙が分厚いんですよ。
うん、
そのカードというよりタイルって感じの、
はいはい、
ちょっと分厚めの厚紙なんで、プレイアビリティが高いというか、タイルが取りやすい
んです、うんうんうん。
そういう点で、まあそういう点ではおすすめですけど、手には入らないので、全然、今ある大江の誓願もいいよ。
いや、
いいよ。
でも、獣だから、じゃあ、飲食店的には、はい、ちょっと NG。そんなことない。
そうなんだ。ある
から。ならない。ならない。
毛が入るから。
毛が入るから。
いや、けど、めっちゃ売れてるらしいですよ。
はい。まあね、入手が高いってのはいいことですからね。
はい、そうですね。
はい。ということで、今回は、まあ、ダイナスティと、ゴキブリポーカーロイヤルと、そして、イカさんの、はい、提案した、大江の誓願という3つの提案が出ましたので、はい、これをお聞きのリスナーの方は、どれが一番適切な選択肢だったかということについてですね、フィードバックをいただけると、ありがたいので、メール、もしくは、まあ、ツイッターですね。ツイッターでハッシュタグ、まあ、もしくは番組名をそのまま書いていただいても構いませんし、あるいはその配信サイトの、当該、ページから、はい、メッセージフォームですね。まあ、あるいはその、この配信に関してのこうコメントっていう形でも何でもいいので、何らかの反応いただけますと、後ほど紹介させていただきます。
ほんとください。
お願いします。
お願いします。
そう。なんで反応がないといけないかというと、イカさんがせっかく来たのに誰も反応してくれなかったよってなるところ、イカさんのメンツが潰れるわけですよ。
やめろやめろ。
なので、これで、 イカさんが来てるときはいっぱいお便りが来てよかったねっていう風になると、イカさんとしてもこれはすごく具合がいいので、
本当ね、もう
フィードバックくれよなっていう、そういう話ですね。
もうモチベーションならぬイカベーションが減りますからね。もう頼みますよ、ほんまにも。いや、その滑った空気いいですよ、そういうのもありです。はい、はい、よろしくお願いします。
では気を取り直して、ゲーム会の告知などを入れていきましょう。じゃあ小林さんお願いします。
お願いします。
はい、僕たちのですね、モバラでテーブルゲームでは毎週水曜日、午後7時からですね、9時半まで夜の時間帯に、JR 外房線の八海駅近くの長生村文化会館というところでボードゲーム会をやっています。一部不定期開催の日もありますので、Twitter、ブログ等でご確認の上でお越しください。
はい、そして僕ヒロシが主催しております成田でボードゲームという成田で行っているゲーム会の告知を今回させていただこうと思うんですけれども、成田の隣の駅で神津の森というところがあるんですが、そこから徒歩で3分ぐらいのところにありますモリンピアというところで、6月の第4土曜日、つまり6月の24日に、ゲーム会を行います。こちらの成田でボードゲームというのは大体毎月第5土曜日限定でやってるんですけども、今回は第4土曜日になります。そしてテーマを設けてやっておりまして、今回は、外国で受賞経験のあるゲームのみが遊べるという設定なんですが、受賞に加えてノミネートも OK にしましたので、まあ、受賞もしくはこうノミネート経験のあるゲーム、まあ、つまりこう評価の高い、みんなに認められた間違いのないゲームばっかりを遊びましょうというテーマになっております。時間は11時から21時までになっております。参加費は500円ということになっておりますが、まあ、会場使用料なので、諦めて払ってくださいそしてイカさんお願いします。
はい、ゲーム会等の告知はないのですが、ポッドキャストイカとリノリのいかがわしいラジオっていうポッドキャストやっておりまして、これがまあ月に2回ぐらいの更新をしております。ポッドキャストで、いかがわしいラジオと検索すると出てくるらしいので、ありがたいことですね。それで、聞いていただけたら、僕の人となりがわかると思いますので、この番組ともどもよろしくお願いいたします。
はい。はい、それでは、ゲーム会、もしくは、いかとりのりのいかがわしいラジオでお会いしましょう。
お会いしましょう。
お会いしましょう。